それではペテロ第一の手紙5章を開きいただきたいと思います。この5章のところには9つの命令が記されているというふうに前回もお話しいたしました。その中の一つを我々は前回見たわけです。羊を牧しなさいと、そのようにペテロが教えていました。長老たちに対する命令でした。羊を養い、世話をし、彼らを導き、彼らを守るようにと、その働きを失敗しないようにと、彼は3つのことを教えました。自らに与えられたその務めをしっかりと知るようにと、務めを全うする方法を同様に知るようにと、そしてその責任を知るようにというふうに3つのことを彼は教えてくれたわけです。そしてその時に長老たちに、あなたたちには素晴らしい褒美が約束されていると、栄光の冠が用意されているというふうにペテロが教えました。前回皆さんにお配りしたあの聖書の引用箇所のところに、一番最後のところに命の冠であったり、義の栄冠であったり、誇りの冠であったり、朽ちない冠と記されていたのは、それ以外のこういった冠が聖書の中にこのようなところに記されているということをお知らせしたわけです。つまり神様は神様に従う者に対して、それが長老であろうとそうでなかろうと、主に対して忠実に歩む者に対して素晴らしい褒美を神様は約束してくださっているんです。もちろん我々はそれを求めて、それを得るために一生懸命頑張るというよりも、こんな私を救ってくれた神様を愛して、その方に忠実に従っていこう、そのように我々は生きるわけであり、その信仰の歩みに対して神様は素晴らしい約束を、祝福を用意しておられるんだということを見たわけです。今日私たちはその続きです。二つ目の命令から我々は見ていくわけですが、今日は三つの命令を続けて見てまいります。五節のところからです。五節をご覧ください。こういうふうに記されています。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。これが二つ目の命令。若い人に対する命令です。若者たちを長老に従いなさいって。この従うとここで記されている言葉は、下にという言葉と配置するという言葉が合わさってできた言葉です。つまりここでペテロは教会のその若い人たちに対して、自分の意思でもってその長老たちの下に自らを置くようにというふうに教えるわけです。彼らに対して服従するように、それがここでペテロが命ずることです。で、ここで記されているこの服従という、この従順という言葉ですけれども、これはリーダーに対する不満足に反対の意味を持った。だから確かに見てて不満と感じることがあったとしても、あなたたちはそれを受け入れてそれに従うようにということをペテロが言いたかったわけです。若者たち、若い人たち、これは前後関係、文脈を見ていきますと、長老というのが前回記されていたわけで、年老いたメンバーとの比較でこのように言われているわけです。なんで若い人たちよってここで言ったのか、彼らだけに限定されているのかっていうと、それは彼らの信仰がまだ未熟だからです。今お話したように長老たちとの対照的、比較されているわけです、ここでは。長老たちってどういう人たちかっていうと、本来霊的な者たちです。御言葉を知り、その御言葉から神を、また神様の御心を知って、それに従って歩んでいる人たちです。彼らの選択というのは、神の御言葉に沿ってなすものであり、何が正しいのかを御言葉に基づいて判断することができる。だから霊的なリーダーたちです。しかし、この若者たちというのは、教会にも新しく、御言葉をまた主のこともよく分かっていない。だから教えられることが必要だったんです。でね、皆さん、若者たちとあえて言ってるのは、これ以外の人たちはそのような歩みをしてた。だから言うことが必要なかったんです、ね。教会はそのように歩むところです。 御言葉が教えるように私たちは教会のその霊的なリーダーに従っていこうとする。それが教会である。このヨハネの福音書やヨハネの手紙を書いた使徒ヨハネ、彼の弟子であったポリカープという一人の人物がいます。この人は紀元65年から155年まで生きた人物です。現在のトルコのスミルナというところ、その教会の責任者であったわけですが、このポリカープがピリピの教会に宛てて手紙を書いています。もちろん聖書ではありません。でも彼はこのヨハネから、使徒ヨハネから実際に教えを受け、キリストの復活を目撃した人々と実際に会い話をしたと言われるわけですが、その人物がこのピリピの人々に宛てて、教会に宛てて手紙を書いているんです。14章の手紙でポリカープの手紙と言われています。その中の5章を見てみますと、そこには羊たち、また若者たち、そして乙女たちの責任という、そういうタイトルで5章が記されているわけです。でその中に、ここでペテロが使ったと同じ若者たちとか、従うという言葉を彼は用いているんです。そしてポリカープが教えようとしたことはこういうことなんです。若者は神とキリストに従うように、あなたの長老と羊に対して従順であるように。こんな教えを初代教会のその使徒から学んだポリカープ自身がピリピの教会になって教えている。ですからそういったことを見ても、まさにそのような教会の中の秩序というもの、それは非常に重んじられなければならないことを我々はここから学び取ることができるわけです。ペテロは若い人たちよと、まだあなたたちは聖書のことをよく分かっていないけれども、ね、まずあなたたちがすることっていうのは、自ら進んで、そのような従順、従うという態度を持って、長老たちに従っていきなさい。それが、教会の中では必要なことだと、ペテロは教えるわけです。今日の二つ目の命令。全体では三つ目の命令になるわけです。それは、謙遜を身につけなさいと、この五節のところに出てくる言葉です。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですと、こんなように記されています。互いに謙遜を身につけるようにと。つまり、これは教会のすべての人々が、すべての人に対してこのように振る舞いなさいと教えているわけです。教会員はお互いに対して謙遜でなければならないという、それをペテロがここで教えているわけです。さて、この謙遜という言葉ですけれども、我々はよく口にするわけです。謙遜でなきゃならないとか。で、謙遜というのが神の前に喜ばれることだというのを我々は分かっています。でしょ？私はあんまりも高慢だから、ね、本当に神様に砕かれてもっともっと謙遜にならなきゃ、こういうことを我々口にするわけです。でも問題は、謙遜という言葉がこの聖書が教える言葉通りに我々理解しているかどうかです。だって私たちが言う謙遜というのは、もう出しゃばらずにちょっと控えめな人のことを謙遜というかもしれないし、自己卑下している人、そういう人を謙遜の人というかもしれない。もう私はダメなんですと、私も何もできないんです、私はもう本当に愚かなんです、私はもうっていうような、いかにもそういう人が謙遜な人であるかのように思っているかもしれない。ね、じゃあ果たして私たちは、このペテロがみんな互いに謙遜を身につけなさいと言ったこの謙遜というのは、そういう我々が頻繁に普段使うような意味でペテロは使ったのかどうかです。実はね、そんなふうに使ってないんです。じゃあ彼はどういう意味でこの謙遜というのを言おうとしたのか。一つはこの謙遜という言葉について、聖書辞典などを見てみますと、こんなふうな説明があるんです。困窮や貧しさや苦難の中で苦しんでいる、屈服させられた状態を表す言葉、そこからへり下った、心を砕かれた、柔和な態度を意味する謙遜が派生したというんです。これは単なる徳目ではなく、 苦しみや貧しさの中で神のみに頼らざるを得ないことを知り、そのように生きている人の態度のことである。つまり、旧約聖書を見たときに、この謙遜という言葉はどういうふうにして用いられるようになってきたのかというと、もう神以外のもの何者も頼ることができない。そのような苦しみの中、そのような悩みの中、そういう中で神に頼ることを学んでそのように実践している人。そういう人のことを謙遜な人というふうに呼ぶようになってきたんです。そういう説明がその聖書辞典なんかに出てくるわけです。神のみに頼らざるを得ないことを知り、そのように生きている人の態度、それが謙遜だって。じゃあ今度は聖書の中を見ていきましょう。この謙遜という言葉はいろんなところに使われているわけですが、その中の一つを今から見ていきます。ピリピ人の手紙をお開きください。352ページ。352ページをお開きください。ピリピ人の手紙の2章、352ページ、3節と4節のところをご覧くださいます。3節に、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、次ご覧ください。へりくだってという、この言葉が謙遜というあのペテロが使った言葉と同じ言葉なんです。互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、だけではなく、他の人のことも顧みなさいと、こんなふうに記されています。この御言葉は、謙遜というものがどういうものであるかを私たちに教えてくれています。いいです。謙遜というのはまず、それは利己的ではない。身を張ることでもないというんです。そのような利己的な歩み、また身を張り続けるならば、我々教会というのは一致絶対しないんです。教会を壊してしまいます。だってパウロはこの2章の手紙の中で、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。つまり教会が一つにされていくこと。ますます神に喜ばれる教会になっていくために必要なことを言わんとしているんです。そこでパウロ自身が言うことっていうのは、利己的な考えや生き方っていうのを我々が実践しちゃならないっていうんです。教会の中でお互いに見栄を張り合うっていうことは間違ってるっていうんです。じゃあどうしたらいいのか、彼は教えてくれます。ね。謙遜というのは、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいとあるんです。これが謙遜です。人を自分より勝ってるんだというふうに思いなさいって。彼は社会的地位等に関係なく、どんな人であっても、私の周りにいる兄弟姉妹すべてに対して私たち自身が思わなきゃいけないのは、この人は、またこの人は私よりもはるかに優れてるんだ。そのことをパウロはここで言うわけです。もう一つね、四節を見ていただきますと、自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなされたでしょ。我々ほっといても自分のことを顧みるんです。パウロが言うことっていうのは、謙遜っていうのは、自分の利益よりも他の人に使える機会を追求することであるんです。つまり、聖書が教えてくれる謙遜な人っていうのは、自分のことよりも人に仕えていこう。人がもっと神様にあって喜ぶものとなるように、もっと神を愛するものになるように、もっと感謝と喜びに満ち溢れたものになるために、私は仕えていこうとする。それが聖書の教える謙遜なんです。それをパウロは私たちにこうして教えてくれているんです。で、それをペテロもここで言わんとしているんです。お互いに謙遜を身につけなさいって。自分のことを考えるよりも人に仕えることを考えなさいって。人々が自分より勝っていると思いなさいって。それと反対の姿っていうのがその後に出てくるわけですけれども、そのような謙遜の その態度というものを身につけるようにと。さて、この身につける、もうちょっとペテロ第一の手紙に戻っていただきたいんですが、この身につけるという言葉も非常に大切な言葉をペテロは用いているんです。この身につけるという言葉、これは結びとか結び目というような、そういう言葉から来ている言葉なんですね。つまり、自分の体に結びつけるとか、いつも身にまとうとか、着るとかっていうんです。で、皆さん覚え出していただきたいとか、考えていただきたいというのはね、今でも私たちは、まあ私はしませんけれども、主婦の皆さんは、家事をするときっていうのは、洋服が汚れないように、エプロンっていうのを身につけるじゃないですか。実はこの時代も奴隷たちは自分たちが自由人でないことを明らかにするために白いエプロンを身につけたんです。そういう意味なんです、これ。だから奴隷たちは自分は自由人じゃないと、自分は奴隷なんだ、使えるものなんだっていうのを明らかにするためにそういうエプロンを身につけた。それをペテロはここで言ってるんです。あなたは奴隷じゃないかもしれない。しかしあなたはそのような心の態度が必要なんだ。あなたは使えるものとしてのそういう態度が必要なんだ。それをしっかりと奴隷がエプロンをつけたように、あなた自身に巻きつけなさい。縛りつけなさい。結びつけなさい。それをペテロは言うんですね。で、実はこの教えというものはペテロ自身がどこから学んだかというと、イエス様自身から学んでるんです。思い出してみてください。あの最後の晩餐の時、最後の晩餐の時、イエス様は弟子たちと一緒にお食事をするために集まった時、ね、弟子たちは誰も隣の人の足を洗おうとしなかったでしょ。誰もしもべの役目を果たそうとはしなかった。なんで私がこいつの足を洗うんやと、この汚い足をと、私の足を洗えようというような態度でいたわけですよ。誰も使えようとしなかった。誰もしもべになろうとしなかった。そこでイエス様がなさったことは、イエス様は夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれたと記されているんです。ヨハネの13章の4節のところで。それから、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。ヨハネの13章の4節と5節。ペテロは間違いなくこれを覚えてたんです。ね、神が奴隷となられたんです。神がしもべとなったんです。みんなから足を洗われて叱るべき方がみんなの足を洗うものとなったんです。イエス様は上着を脱いだ後何をしたのか、手拭いを取ってそれを腰にまとったんです。自らその行為をなさったんです。そしてその後でイエス様は弟子たちに、あなたたちに模範を示したとおっしゃった。この態度なんです。この態度を持って教会の中にあって、兄弟姉妹たち使い合っていきなさいです。なんでそんな風に生きなきゃいけないのか。それ言ってることはわかるけれども、なぜ？続いて見てください。神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからです。実はこの前にその理由がここで説明されていますよという言葉が言語に入っているんです。神は高ぶる者に敵対しというのは、そのような生き方をしていく理由です。なぜそのような生き方をするのか。それは神様は高慢を憎まれるからなんです。この高ぶるというのは先ほどの謙遜と違って、その上に自ら置くことです。ここの高ぶるという言葉は、高慢であるとか、横柄であるとか、軽蔑するとか、侮るとか、人を馬鹿にするような、そういった意味を持った言葉なんです。身分とか階級などを意識して、威張った人の話です、これ。言動が横柄で傲慢で威張って、無礼で生意気な人の話です。神様のことを一切気にかけないで、人に対して威張り散らして、人を誇らしげに見下すような人、そういう人の話なんです、これね。このような人っていうのは、先ほど見てきたような謙遜じゃなくて、自分は大切だ、自分は重要だと思ってるんです。 なんでこういう人に対して神は敵対する、つまりそのような人たちに反抗される、そのような人たちに対して神様は喜ばれない、なぜかっていうと、このような人たちは常に自分の力や知恵に頼るでしょ。自信があるからです。私がこれをしたんだとか、私はこんなことができるんだ、そういうふうに自分を誇っている人々っていうのは神を必要としないんです。自分を頼りにするし、そしてそれが達成できたときに、本当は神様の憐れみの道に達成できたのに、我々は自分自身でやったと言って神に栄光を競そうとしないんです。だから神様はそのような行為を喜ばれないっていうんです。私たちも気をつけなきゃいけないです。我々のなす奉仕もそうだし、我々が日々やっている全てのことっていうのは神の憐れみのうちになされている行為です。神が力をくださり、神が助けをくださり、家事をなし、仕事をなし、勉強をなし。でも大切なこと、我々は忘れてしまうんです。神様に感謝することを忘れたり、そしてその働きをするときに神様に頼って働きをすることを忘れてしまうんです。そうすると自分の力に頼ってしようとするし、そしてそれが達成されたときに神様を褒めたたえなきゃいけないはずなのに自分を褒めたたえてしまう、ね、そのようなものに対して、そのような心の態度に対して神様はそれに敵対するとおっしゃった。そのようなものを神様が喜ばれないことを明らかにしているんです。しかもこれは継続して敵対し続けるんだって、現在形を使っているんです。そのような態度を我々が取る限り、神様はそのようなものに対して敵対し続けるんだというふうにペテロは教えるわけです。だから我々は謙遜であれって言うんです。高慢は神様喜ばれないから。同時に謙虚というものを神様愛されるから我々は謙虚になろうとするんです。へりくだる者に恵みを与えられるからですって。恵みを与えられるって、恵みって何か思い出します？皆さん、恵みって私たちが受けるにふさわしくない神様のご厚意です。私たちを神様は救ってくださった。でも救いは我々が受けるにふさわしくないものでした。我々が受けるにふさわしいものは永遠の裁きであり地獄でした。でも神は一方的に私たちを愛してくださり、その恵みのゆえに、神の一方的なご厚意によって地獄に行って叱るべき我々罪人をそこから救い出してくださった。これが恵みだった。しかし同時に、日々の生活を神に喜ばれる生き方をしていくことができるように、その力となるのも、この恵みです。信仰生活を営んでいく力。これも恵みなんです。だから御言葉を聞いたときに、我々は神に助けを求めるんです。神の恵みによって、神の備えてくださる力によって、神の望んでらっしゃることを行っていくことができる。それが恵みによって生きるということです。ペテロは私たちに教えるんです。我々が自分のことより人のことを考え、人から何かを期待するよりも人の必要のために使える。すなわち本当の謙遜を身につけるとき、神様はあなたや私に大いなる祝福を与えてくださる。どんな祝福か、我々の信仰が目に見えて成長するんです。この地上にあっても我々が変えられていき、我々の信仰が成長するし、同時に我々が天に上がったときに神様から大きな祝福をいただくって。だから我々は謙遜であろうって言うんです。これが神様が望んでいらっしゃることであり、これが神の御心だから我々はそれに従っていこうというんです。そして今日3つ目の命令、全体では4つ目の命令になるわけですが、6節と7節のところに出てきます。へりくだりなさいという命令なんです。へりくだりなさい。 しかもここで言われているへりくだりなさいというのは、神様に対してへりくだりなさいということなんです。すべてのクリスチャンたちに対してこの命令が与えられています。6節に、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさいって。力強い御手の下に、神は全能のお方であるということを教えているんです。力強い、この形容詞は、その神様の御手が力あるものである。それを教えようとしたわけです。聖書の教える神は、そして我々が信じる神は、全能の方でいらっしゃるって。申命記の3章の24節のところに、旧約聖書の申命記の3の24、旧約聖書の282ページのところにこんなふうに記されています。神、主よ、あなたの偉大さと、あなたの力強い御手と、あなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が、天、あるいは地にあるでしょうかって。申命記の3章の24節のところ。非常に力強い御言葉ですよね。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が、天あるいは地にあるかって。当然、この答えはないです。ありませんです。こんな力のある方、こんな神様は、どこにも見つけることはできない。もちろんだからこの方は神なんです。私たちが神と名をつけて、これまで崇拝してきたもの、そしてまだまだ多くの人々が崇拝しているものは、この大能の全能の神ではない。そのことを御言葉は力強く証言するわけです。ですから私たちは、神様に対してへりくだるっていう命令をいただいたときにね、我々はまず、しっかりと神ってどういう方なのかというのを知ることです。あまりにも我々は神様のことを知らなすぎるんです。神は愛です。でもその愛がどんなものなのかっていうのはよくわかってない。神は何でもできるんや。つまり全能やって言われてもそれがよくわからない。神は何でも知ってる全知だって言っても全知の意味がよくわからない。つまり私たちはあまりにも神様のことを知らなすぎるんです。ですから我々が神の前にへりくだるには、神って方がどんなお方なのかっていうことを、この聖書を通して知ることによって、おのずとそこに、神に対するへりくだりが生まれてくるんです。同時に神って方がどういう方かっていうのを知れば知るほど、私たちは自分がどんなものであるかっていうのを知らされていきます。何度も私たちが学ぶように、人と自分を比較するんじゃない。神があなたや私をどう見てるかです。神の目でもって我々は自分を見ようとするんです。その時に私たち見えてくるのは自分の罪深さであり、愚かさであり、自分の不忠実さであり。パウロが言ったように本当に私は惨めな人間ですと。そういうふうに私たちは自らをそのように、そのような自分であることに私たちは気づくはずです。そして同時に私たちはその時にそんなものを救ってくださった。神様の救いを感謝する。その時に我々は、このへりくだりというものを、経験するものとなるわけです。6節を見ていただきますと、後半のところに、なぜ我々がへりくだるのか、その訳がまた記されています。神がちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるためだって。敬虔に神の前にへりくだって歩むならば、神様がその人を祝してくださる。その人を高くしてくださるって。ちょうどあのへりくだったイエス様を神様が 高く上げられたように、主に対して減り下って歩んでいくものを神様は決して忘れることがない。ちょうど良い時に、神が定められた時に、神様がその人を高めてくださる。神が高められるってどういうことなのか。さっき我々見てきたように、もちろん天にあって素晴らしい祝福をいただくこともそうでしょう。しかし同時に我々はこの地上にあって、さっき見たように神様は我々を変えていってくださる。キリストに似たものにと私たちをもっともっと変えていってくださる。それを人々が見るときに、この人たちが信じている神様は生きて働かれる誠の神だということが明らかになっていきます。高ぶるものを神様は忌み嫌い、減り下るものに恵みを与え、その人たちを高くしてくださるんだと。神の前に減り下った人、その人の特徴を我々はこの七節のところに見るわけです。神の前に減り下った人っていうのはこういう生き方をします。七節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様に対して減り下った者の特徴っていうのは神様への信頼なんです。思い煩いを一切神に委ねなさい、つまり神に全てを委ねて歩むようなものへと変わっていくんです。なぜかっていうと、もうさっき見たように、へりくだるっていうのは、神がどんなにすごい方だっていうことが分かってるからです。自分にいくら、お前はへりくだらなあかん、へりくだらなあかんって言ったって、本当にへりくだるには、我々は神がどういう方であり、自分がどういうものであるかっていうのが分かってこないと、本当にそうなってこない。だから神がどんなに偉大であるかっていうのが分かれば、私たちはへりくだるし、それが分かれば私たちはその方に信頼を置いて生きていこうとするわけです。ね、ここで言われている思い煩いを、これは御言葉を特に新約聖書を見てみますと、心配とか心遣いというふうに訳されている言葉です。マタイの福音書の6章を見たら、あの三条の説教のところでイエス様はこの言葉を心配というふうに訳しています。6章の25節のところに、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。27節に、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。28節、なぜ着物のことで心配するのですか。31節、そういうわけですから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのをやめなさいって。34節、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日に十分あります。この心配と訳されている言葉、それがここである思い煩いなんです。また同じようにマタイの福音書の13章でも、この世の心遣いと富の惑わしがなんていうふうにこの思い煩いを訳しています。この世の心遣いと富の惑わし、ですから今見てきたことって大体わかります。ここで言われている思い煩いっていうのは、もうちょっと説明を加えるとしたら、この言葉の根本的な意味っていうのはね、分割するとか、分裂するとか、そこからこの心配とか不安とか気を散らすっていうのは、そういう意味を持つんです。としますと、思い煩いが一体私たちに何をもたらすか、我々クリスチャンに何をもたらすかっていうと、我々クリスチャンが神様に対して献身的に忠実に歩み続けようとするときに、それを邪魔するんです。そのような歩みをしようとするときに、そういうものから私たちの気を他の方にそらそうとするんです。 だって神様のことを考えて神様のために生きていこうとしているときに、ふっと世の中を見たときに、いろんな心配が我々の周りに転がっているわけであって、そういうものを見始めると我々は、神様のことを忘れてそういった方に心を奪われてしまうじゃないですか。だから問題だって言うんです。我々の気を散らしてしまう、我々の気を神様のところから他の方に向けようとする。我々の周りにはそういったものが溢れているわけです。例えば自分の健康なんてどうでしょう。そういったものを心配し始めると私たちは神様の方だけじゃなくて他の方を見始めます。もっとこれをしなきゃいけない、これを飲まなきゃいけない、これをしてあれをして。もう我々は繰り返し繰り返し、もちろん自分の体を粗末に扱えって言ってるわけじゃなくて、我々分かってるのはどんなに自らの体を自分でケアしても、神様がこれまでって言ったら終わりです。しかし、人々がこれまでと思っても神様が伸ばすって言われたら生きるんです。命は神の見てのうちにあるんです。我々が心配しなきゃいけないのは明日のことよりも今日のことです。でも我々は健康であったり、健康を害してしまったりするとそっちの方に我々の思いが向いてしまう。家族のことを心配する人もいます。子供のことを心配する人もいます。仕事のことを心配する人もいます。自分の学校のことを心配する人もいるし、老後の生活を心配する人もいるし、お金のことを心配する。我々の周りには私たちを神様の方から別の方向に向かせようとするものが溢れているんです、ね。そういうものに私たちの心が奪われてしまうならば、それが我々にとって重い煩いとなるんです。さっき、その重い煩いという言葉を見ていったときに、心配することであるとか、この世の心遣いである、そういう聖書の箇所を挙げてきました。確かにそのような言葉はそのように訳されています。パウロはもう一箇所、コリント第2の手紙の11章の中で、このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。つまりパウロは、そのような心配させるものはいっぱいあるけれども、特に彼自身、教会のことを考えたら、教会の人々のことを考えたら、心が騒いだんです。どうしてるかなって。これ私たちも感じることです。昨日病院を後にして、家へ帰った後、のぶこちゃんのことが心配になるから、横に電話を置いて、いつ鳴ってもいいようにと。そうやってるとなかなか眠れないです。どうかなと。大丈夫なのかなと考え始めて、皆さんありますでしょ、そういったことって、ね、私はこの御言葉昨日もう一回見ててよかったなと。神様おっしゃるんです。思い煩いを一切神に委ねよって。彼女を心配することが間違ってるんでしょうか。間違ってない。でも自分の力ではどうにもならないのに、自分の力で一生懸命どうにかしようとするときに、だんだんそれが自分になって重い煩いになってくる。そうすると私の心からその平安がなくなって不安がいっぱい出てくる。それを持ち続けてると心が騒いで、ゆっくり眠れない。神様、一切、これあなたに委ねます。見事にその瞬間寝ました。ここで一切神に委ねなさいと言ってますでしょ。これはね、あのイエス様がエルサレムに入場するときに、弟子たちがロバを連れてきましたでしょ。二人の弟子が。そしてそのロバの上に彼らが何をしたかというと、自分たちの上着を敷いたんです。描けます、その情景が。ロバがいて、その転ばの上に自分たちが着たその上着を引っ掛けて、イエス様どうぞお乗りくださいって。この上着を敷いたというその言葉なんです、これ。委ねるという言葉を。だから私自身できることは何かっていうと、神様、ちょうどこの上着を弟子たちがロバの上にポッて乗せたように、 私のすべての心配事も、この思い煩いを全部あなたに乗せます。あなたが全部負ってるんじゃないんです。それを全部このイエス様の上に乗せるんです。神様、私はこういうことで心が騒ぎます。先のことを考えたらこういうことで不安になります。ずっと不安でいてもいいんだけども、神様はもう嫌ですから、今私はそれ全部あなたに委ねます。神様、あなたの最善がなされますように。そうやって自らの心配をこの方に委ねていく、この方の御手に預けていくんです。それは大切な大切な信仰者の歩みです。それがただの気休めでない証拠がこの7節の後半になるんです。いいです。神があなた方のことを心配してくださるからですと、こんなふうにペテロが言うんです。大変な問題に遭遇したときに、まあ神様に委ねたらいいよ、そしたら少し気分が楽になるから、そんなことをペテロは言ってるんじゃないんです。クリスチャンにとってこれは神様から与えられた素晴らしい特権なんです。神に委ねることができるっていうこと。ここで言われている神があなた方のことを心配してくださる、この心配という言葉、すごい言葉です。これはね、配慮するとか、考慮するとか、愛情と思いやりにあふれた不眠不休の世話なんです。つまり、神様はちゃんと我々のことを配慮してくださり、我々のことを考慮してくださるし、神様ご自身のその愛情と思いやりにあふれた、そのような方が、我々に対して不眠不休の世話をしてくださるというんです。病院に行くと、そういう世話をしておられる家族の皆さんに会います。全然眠らなかった。ね、その時は気持ちが張って、本当に普段できないような看病をなさいます。皆さんもそういったことをなさったろうし、そういったことをよく分かってらっしゃる。いいです。神がそれをあなたのためにしてくださるというんです。しかも現在形でずっと私はそれをするよとおっしゃった。そういう神様なんです、ね、もう疲れたからもういいからなんておっしゃるんじゃなくて、神様は疲れることなく不眠不休であなたの世話をしてくれるって言うんです。だから私たちにできることは、また私たちがすべきことは、我々のすべてのことをその神様のところに委ねるんです。だって私たちに解決できなくてもこの方には解決できるからです。我々がいくら背負い込んだってどうにもならないことをこの方に委ねたら、この方が解決してくださるからです。心配を持ち続けて生きるのか、心配に代わって平安を持ち続けて生きるのか、その選択というのは私たちのこの心配をどうするか、この思い煩いをどうするかにかかっているんです。弟子たちがあのガリラヤ湖で船に乗ってました。突風が吹いてきたときに、船は水をかぶって、波をかぶって船が水でいっぱいになったときに、弟子たちはイエス様のところに行きます。イエス様は友の方で枕をして眠っておられたって。弟子たちがこんなことをイエス様に言ったでしょ。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないんですかって。イエス様、何なさってんですかって。イエス様、この後波を、風を、叱りつけると大なぎになったって。神様、私たちのことをあなたのことを忘れてらっしゃるのか、とんでもない。ちゃんと覚えておられるんです。ね。何とも終わらないんじゃない。ちゃんと私たちのことを思ってくださってるんです。だから私たちができること、私たちはそのすべてのことをこの方に委ねることができるんです。委ねて生きようとするんです。それは神の力を知ってるからです。それは神様がどんなに偉大な方であるかということを知ってるからです。だからその方の前にへり下って、そしてその神様の前に、神を仰ぎ見て、主よ、私の様々な問題に対して、あなたの御心がなされますようにって、その方に委ねようとするんです。 そんな生き方ができるのは、我々がこの神様の救いに預かったからです。この方だけです。知恵においても、力においても、憐れみにおいても、愛においても、恵みにおいても、すべてにおいて完全なお方は。ね、皆さん、そんな方にすべてのことを委ねて生きることができる。こんな恵みを神様は我々にくださったんです。なんで自分で心配し続けるんでしょう。なんで自分の力で全て解決しようと歩み続けるんでしょう。我々にはできないんです。救いも私たちの力でやることはできなかった。信仰生活も神の助けがなきゃできない。なのになぜあなたのその問題をあなたの力で解決しようとするんですか。あなたのことを心配し、あなたに代わって解決してくださる方がいらっしゃるんです。その方に委ねて生きることができるんです。今日私たちは、三つの命令を続けて見てまいりました。教会というそのところにあって、長老たちに従うと、霊的なリーダーに従うということが、神に喜ばれることであることを見てきました。また教会において信者が互いに謙遜である、その時に神が喜んでくださるなんて見てきました。そして神様の前に我々がへりくだって歩むことを見てきました。このようなことを神様は教会に、あなたに望んでらっしゃるんです。いかがでしょうか。あなたの歩みは、イエス様を信じになっておられる皆さん、このようにあなたが歩む時にあなたは変えられていきます。どうぞしっかりとあなたの死を見上げてください。どんなに偉大な力にあふれたお方なのか、そしてどんなすごい特権を神様あなたにくださったのか、委ねて生きれるのは素晴らしい神様からの祝福です。そのように生きることです。まだイエス様をお信じになっておられない方、この方は悲しいことにまだあなたの神じゃない。それはあなたが拒み続けているからです。どうぞ今日拒み続けるこれまでの罪の人生をやめて、この救い主を、この偉大な死をあなたの死と信じて、新しい歩みを始めてください。心からお勧めします。父なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉を学ぶ機会が与えられ、心から感謝をいたします。どうぞ一人一人を強めてくださるように、今日教えてくださったことをあなたの助けによってそれぞれが実践していくことができますように、どうぞ助け導いてください。そして私たちの弱い罪深い歩みですけれども、そのような歩みを通してもあなたの栄光が表されて、あなたの素晴らしさがあなたの方法で示され続けてまいりますように、そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。